はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ストラテキャストは固定観念から脱却するためにさまざまな思考の OS を獲得していこうという番組です。パンチは仕事の質、仕事の量、仕事のスピード、質量スピード、どういうバランスで考えますか？
難しいね。最近考えたことなかったといいかもしれない。無意識のうちだもんな。
うん、
今は、答えになってないかもしれないけど、質と量半々って感じだと、あ、質と量じゃない。ごめん。スピードと質かな。半々意識しながらって感じかな。
なるほど
ね、量は今、もう今こなしても仕方ないところもちょっとあるかなと思うから、いかに質の高いものを早めにアウトプットするかっていうのは考えてるし、
うん、
まあ、強いてそこの2つに順位つけるなら、まあ、質は後でも高められるから、まずはスピードかなっていう感じかもしれない。
うんうん。
その質問の心は。
質問の心は、ちょっとこの前、うちのスタジオディテールズの子たちに、みんな、その朝、今さっきパンチにした質問と同じ質問をね、量とスピード、どういう配分でみんな考えてるのっていう話を、たら、まあ、欲しい答えがあんまり返ってこなくて、まあ、これが固定観念なのかもしれないけど、経験が浅いとか、未熟なうちに質に対して固執する必要がないっていうふうに俺は思ってるのね。で、なぜなら、まあ、引き出しが少ないとか、情報量が少ない、インプットが少ない、そういう段階において質を上げようとすると、ものすごく時間がかかっちゃうんですよね。
確かに。
だし、まあ、ベテランとかその道のプロ、と同じ最高到達点には どうへ頑張っても到達しないわけですよ。1000時間かけても、1万時間かけても到達しないはずなんで、じゃあ何すべきかっていうと、とにかくスピードを上げてくださいと。20点でも30点でも40点でもいいから、その1回転のスピードを上げてっていうことをやっていると量が増えてくるんですね。回転数が上がるから、でいずれその量の中から学びがあって質に転化されるでしょうと、いうような話が俺の基本的な考え方なんだっていう話をしたのを思い出して、パンチは若手ではないと思うけど
そうだね、僕はちょっと若手って言ったらちょっと香ばしい感じはするね。
でね、翻って、まあ、我々はもうこう、まあ、パンチもね、チームを持っていて、もうスタジオディテールズの執行役員として、これ見てくださいとか、これ相談乗ってくださいとか、これ明日提出なんだけど、ちょっとチェックしてくださいとかっていうことに見舞われてるわけですよ、日々。で、自分の役割は何かっていうと、別に俺自身はその量をたくさん出すとか、そのスピード、まあスピードも大事なんだけども、最後の番人として最後そのブラッシュアップする、を上げるっていうことが、まあ、自分の役割に変わったなっていうのがこの1年ぐらいの気づきでして、自分が単独のプレイヤーだった時はスピードと量をとにかく出して、その中からいいと思えるものを最後ピックアップして持っていくっていうことが多かったんだけど、役割変わったなっていうのを感じたんで、うちの会社のメンバーにも問いかけてみたし、パンチはどうなんだろうと思ってちょっと聞いてみたって感じ。
ああ、そういうことか。なるほどね。そうだね。多分、いろいろ前提とか環境ってあるのかなと思ってて、おそらくディテールズとか、まあ、グッドパッチもそうかもしれないけど、ちゃんと最後に仕立ててくれる人がいるっていう、なんかそういう状況だと、まあそういう状況である企業がほとんどかなとは思うんだけど、なんかその場合は多分それで上というか、 上司とか仕立てる人の目線だとそれでいいんだよね、きっとね。
うん、
で若手の心にちょっとあえて立って、うん、コアピーに反論する立場をあえて取ってみると、若手はでも自分のクオリティを出したいとか、
うん、
クオリティ出してプレゼンス上げたいっていう気持ちが多分どっかにあって、
うん、
多分上司に任せるとか、最後はよろしくお願いしますみたいなところっていうのが多分なんか、なんだろう。言いづらいわけではないけど、言うと悔しいみたいなところも結構あんのかなっていうのはちょっと思ったりもするんだよね。
すっごい。
自分だってできるもんみたいなところってやっぱり、したいよね。
うん。わかるわかる。
ね。
なんかね、その品質から逃げないっていう、姿勢だって評価してほしいって思うのは当然だと思うんだけど。
うん。
まあ、こっちはね、会社として報酬、クライアントとかね、お客さんから報酬をもらってやっていて、
うん、
企業としてはこう、まあ、売上を出して利益を残して会社を成長させなきゃいけないっていう、
うん、
そこのぶつかり合いっていうのはやっぱ発生するわけで、
うん、
利益出さなくていいんだったらみんなもうこだわり抜いて若手だろうが品質に向き合ってたっぷり時間使ってやろうよみたいな話なのかもしれないけど、
うん、
まあね、仕事には必ず制約があるので、いついつまでにこのレベルでこの量で納品するみたいなこととか、
うん、
なんかそういうのの天秤の中で今あなたのステージだとさっきの質量スピードだとこの配分で向き合ってほしいっていうのはなんか押し付けるような感じなのかもしれないけど、そういう感覚あるなって。でも気持ちはよくわかりますよ。
まあね、確かに。なんか少し、もう少し解像度を上げると、何に対する質と量なのかみたいな話もあるかなっていうのは思ってて、なんか僕が本当、新卒の頃に上司に言われたことで、
うん、
まあ、未だにそうだなって思ってる計算式があるんだけど、
うん、
なんか知識かける経験イコール知恵っていう、なんかそういう方程式をなんかで言われたんだよ。まあ、それ確かにそうだなっていうのはちょっと思ってて、で、うん、結構なんかその知識って量が大事かなって思うんだよ、
うん、
経験って質が大事かなっていうのが思ってて、うん、じゃそこに時間っていう掛け算は入んないんだけど、
うん
うん、知識って自分でその使い方を判断さえできればいい知識も悪い知識もなくどんだけ持ってても多分そうはなくて、
うん、
でじゃあそれがいいものなのかどうなのかって判断するために経験みたいなものが必要だったりするんだと思うんだよ、
うんうん、
質のいい成功とか失敗っていう経験がいっぱい必要なんじゃないかなって思ってて、
うん、
まあ、それをたくさん、それっぽく言うと、アジャイルで経験するために、スピードを一番重要視して、うん、もう知識もいっぱいもうなんか溜め込ん で、
うん、
で、経験もたくさんして、
うん、
っていうサイクルをぐるぐるぐるぐる回すと、多分その人の知恵、まあ、言い換えると独自性みたいな、
うん、
なんかそんなものができるのかもしれないな、っていうちょっとお説教臭いことを考えたりもしてる。
はいはい。うん、なるほどね。
そうそう。
確かにね。まあ、これ難しいな。仕事の質って高い方がいいって、うん、なんか当たり前のような話かもしれないけど、
うん、
でも高ければいいのかっていうのってあると思っているのね、最近よく。
ああ、うん。
これはもう、ただの自分たちの身勝手な考え方でしかないって最近ちょっと思うようになってて、
うん、
求められていないところまで品質を上げていっちゃう仕事ってよくあるの、うん、
ある。
なんかレベル10で満足されるのに50まで上げてますみたいなこととか、
うん、
12まで上げたらすごく褒められる、15だったら気づかれないとか、なんかそのラインって、
うん、
業界の慣習とか、
うん、
たくさんの何特徴とか求めてるっていうものの解像度が高ければ高いほど、あの、うん、視点がその的確になっていくわけじゃないですか。
うん、
それがさっきパンチが言ってた経験っていうのは一つなんかそういうこともあるのかなって思った。
確かに。
合格点見抜く力みたいなやつ。
そうだよね。
うん。
だから目的地点をどこにするかっていうその目利きみたいなところも多分、
うん。
大事になってくるんだろうなって思ってて。うん、まさにね、10を50にするために、プラス2営業みたいになったらちょっと元も子もないというか。
うんうんうん、
それは思うな。なんかちょっと前に X で少しだけバズった話を今ふと思い出したんだけど、
うん、
まあ結構こういうデザイン、まあクリエイティブっていう意味のデザイン、レイアウトにするといいですよとか、そういうテクニックを公開してるアカウントっていうのがたくさんあるんだけど、
うん、
なんかその中の一人が出した画像っていうのがなんか、まあ、物議を醸すじゃないけど、
うん、
ちょっと賛否あって。そのオリエンタルランドっていう会社があるじゃん、ディズニーランドが、
はい
はい、株主向けの、あの、まあ、IR 資料かなんかかなの、うん、をこう今実際に出しているものを一部キャプチャーして、これをデザイナー目線で変えるとこうですよ、こうあるべきですよみたいな、ちょっと数字のレイアウトとか目立たせたいとこをこうだとか、
はい、
なんかそういうなんかテクニックを散りばめてビフォーアフターみたいな感じで出したので、はい、そしたら、あの、見た目は確かに綺麗なんだけど、株主とか投資家からすると、うん、その、ちょっと、なんでしょう。綺麗に整頓されていない状態の方が、わかりやすい、読みやすい。
はいはい、
投資家としては、メイリオのフォントの方がいいとか、なんか細かいのがいろいろあるんだよね。そう。なんか、やっぱりそういう業界のお作法みたいなことっていうのが、あった上での質だと思うから、
うんうん、
なんか我々の綺麗なクリエイティブ業界からするとこうあるべきみたいなセオリーはあるんだけど、それを業界に当てはめた時にマッチするか否かって全然違うと思うし、
うん、
なんか、ね、それこそ綺麗にするために時間消費したりとか、
うん、
なんか無駄な工数とか発生してるんだったら、なんかそれってどうなんだろうねみたいな、まあ確かに思うところも結構ある、うんうん、だ質って質の定義って難しいね。
難しい、非常に難しい、
うんうん、質の定義もだし、質が高い低いっていうその基準も難しいよね。
難しい、
うん、
1個じゃないんだよね、高い低いの尺度っていうのが。
そうだね、
いつものその種類の高い低いっていうものをちゃんと持ち合わせた上で、ちゃんとその適切なね、うん、物差しを当てはめていかないと、
うん、
違う物差し当てるともうその時点で、ね、仕事は失敗の方向に向かっちゃうから、
うん、確かに、ね、質っていうカテゴライズがなんかいけてない気がしてきた、
うん、
世の中世間一般の
何なんだろうね、何と表現したらいいんだろうね、
何だろうね、
うん、
合議制なのか、
うん、
共感度、何だろう、
まあ、なんか測るものの、
うん、
さっき俺物差しって言ったけど、
うん、
物差しで測るべきなのか、
うん、
あの分度器で測るべきなのか、
ああ、なるほど。
なんかそのターゲットだよね、測るものの、
うん、
角度を測ってんのか、長さを測ってんのか、重さを測ってんのか、
うん、
なんかそういう観点っていうのは、
うん、
まあ、特に新しい仕事をするときだよね。
うん、そうだね。
うん、まあ、ずっとやってる仕事だったら、もう使い古した物差しが一番いいはずなんだけど、
うん、
新しいタイプの仕事をするときに、どんなツールを持って、この質っていうものを判断するかっていうのは、ワンクッション挟むと、なんか冷静になれるのかもなってちょっと思った。いつもが正しいって思わないってことだよね。
うん、確かにね。あ、そうかもしれない。なんか、例えが稚拙かもしれないけど、これまでは石をさ、たくさん いい質のいい石を集める仕事があったとして、
うん、
でこれまでは色と重さとサイズ感みたいなもので測ってたところに、うん、でもなんかそれだけで多分判断していると、まあなんだろう、同じものも集まってくるだし、まあ同じものを集めるのが目的なら仕事だったらいいんだろうけど、
うん、
じゃあちょっと石が発してる電流を調べてみるとか、
うん、
なんかちょっと違う尺度を持って仕事を測ってみると、うん、意外とあそういう質の高め方あるのかもっていうのは結構気づきがある可能性があるなと、今ちょっと今自分が持ってる仕事を振り返りながらちょっと思ったので、うん、今からちょっといろいろ考えてみようかなって思いました。
ちょっと沼っぽいテーマだけどね
そうだね、仕事が終わらなくなるフラグなんだけど、
はい、ちょっとあの沼テーマにたどり着いてしまいましたが質量スピードの話からね、尺、あの品質に対する尺度、
うん、
ちょっと煮え切らない状態かもしれないけど、
まあね、
うん、
答え出ないだろうこれは。
そうだね、まあいろんな、ね、うん、業界のそのスペシャリストたちにも聞いてみたいよね。品質って何で測ってますみたいなことね。
うん、そうだね。
うん。まあ我々はデザインとか、ね、
うん、
とか、まあそういう領域だけども、
うん。
製造業だとどうなのとか、サービス業だとどうなのとか、
うん。
いろんな品質があるだろうかね。
うん。
なんか研究テーマとかってありそうだよね、普通にね。
多分あるんじゃない、
うん、
それこそ世界各国でやられてそうな気はするけど、
うん、まあちょっと興味深いテーマで調べてみましょうか。
そうだね、確かにこれみんな持論でしか語らないテーマだもんね。
うんまあちょっとあの、
あ、
ものを研究してみましょうよ。
確かに、
うん、
いやその最後にこう気づいたけど、これみんな本当語るのさ、経験値からでしかないなって思って。
そうだね。
うん。結局これが経験の塊っていうか、
うん、
このテーマ自体が、
うん、
なんだなって。
あ、いいね。さっきのね、パンチが
言って
くれた方程式にはめると、うん、知識がないのに経験だけある。うん、あ、知識がなくて、
うん。そうそう。経験だけで
深さ、経験は深さの話だよね。
そうだね。
知識は広さの話だよね、多分ね。
そうだね、
うん、広さがないのに語れるわけがないっていうかね。
そういうことそう、今自分が視野狭かったなって気づいたよっていう話でした、
うん、あの固定観念から脱却できそうでよかった
そうだね
じゃあ今日はこの辺にしましょうか。
はい。
はい。じゃあ、あの次回もよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。